お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは誤って犯した罪、祭司の罪、回収の罪、そして上に立つ者の罪。今日の聖書の箇所はレビ記4章1節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記4章1節から2節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合。ここでは誤って犯した罪のことが強調されています。しかしもしも人が故意にわざと罪を犯したのなら、この捧げ物は役に立ちません。新約聖書ヘブル人への手紙10章28節には次のように書かれています。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられます。この箇所は故意にイエス・キリストを拒む者には救いはないという事実を語っています。ヘブル人への手紙10章26節から27節には次のように書かれています。もし私たちが真理の知識を受けて後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誤って犯した罪によって人間が生まれつき罪人であるという影の真実が明らかにされるのです。あなたも私も生まれつき罪人であるので罪を犯してしまうのです。もし人が誤ってそそっかしさからまたは偶然に罪を犯してしまったのなら、神様はその人を助けるために用意してくださいました。神様は逃れの町を設置されました。民数記35章11節には次のように書かれています。あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。神様はあなたのためにも逃れの町を持っておられます。神様はあなたのための治療を持っておられるのです。第一ヨハネ2章1節には次のように書かれています。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。パウロは自分が罪人の頭であった理由と、なぜ憐れみを受けたかを説明しています。彼は、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも、信じていない時に知らないでしたことなので、彼は憐れみを受けたのです。彼は続けてこのように言っています。第一テモテ1章14節から15節。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、 という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。神様は十字架で私のすべての罪を処理してくださったので、私を許してくださるのです。罪のための生贄は、神様が私たちをご覧になるように、私たちも自分自身を見なければならないことを教えてくれます。罪のための生贄によって、私たちは罪と自分の無価値さに気づき、また同時に神様の準備してくださったことにも気づくのです。詩篇32編5節には次のように書かれています。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。罪のための生贄は罪悪感を取り去りますが、それだけでは不十分です。詩篇40編6節には次のように書かれています。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。罪のための生贄は罪に対する神様の完全な満足と許しへの道を指し示しました。新約聖書ヘブル人への手紙10章19節から22節にはこのように書かれています。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい行ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。ですから今、私たちのような罪人が、大胆に神様に近づくことができます。それは、イエス様が私たちの罪のための生贄であり、誤って犯した罪のためにさえも生贄となってくださったからです。誤って犯した罪は神様の正しさのもう一つの面と、神様が人を絶対的な平等のうちに扱われることを私たちに示します。神様は人を公平に扱われます。報酬に段階があるように、罰にも段階があるでしょう。罪のための生贄では、ここで取り扱われている違う階級の人々の中に見られるように、責任の段階も問われます。レビ記4章3節、もし油注がれた祭司が罪を犯し、民が咎を覚えるなら、その人は自分の犯した罪のために傷のない若いお牛を罪のための生贄として主に捧げなければならない。祭司はリーダーシップの立場にいますから、祭司の罪が最初に考慮されます。もし祭司が間違っていたら、民も間違ったのです。祭司の罪は民の罪でした。この祭司にしてこの民ありです。祭司は最も価値のある動物である若いお牛を生贄として持ってこなければなりませんでした。ご覧のように罪を犯した人の地位によって、どんな種類の動物を罪のための生贄とするかが決定されました。祭司の罪は 他の人の罪と何ら変わりませんでしたが、彼の責任は他の人々よりも大きかったのです。そしてそれは今日でも同じことです。ヤコブ3章1節には次のように書かれています。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。もしあなたが説教者になりたいのなら、あなたの責任はより重くなります。教会で読書をしたいと思われるでしょうか。それならあなたには責任があります。あるいは教会の執事や役員や教会学校の先生になりたいと思われるでしょうか。もしそうならあなたには他の誰よりも大きな責任があるのです。特権には責任が伴い、神様ご自身があなたにその責任を問われます。ここではそのことがはっきりさせられています。ここには民が咎を覚えるならと書かれていますが、これはそのために民に罪を犯させるならと訳した方が適切かもしれません。このことは祭司の責任を指し示しています。祭司もただの人間ですから、他の誰とも同じ誘惑に遭います。レビ記4章4節。その牡牛を会見の天幕の入り口のところ、主の前に連れてきて、その牡牛の頭の上に手を置き、主の前にその牡牛をほふりなさい。これが罪のための生贄の儀式です。儀式のこの部分は全生の生贄と似ています。5節から7節。油注がれた祭司は、その牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入りなさい。その祭司は、指を血の中に浸し、主の前、すなわち聖女の垂れ幕の前に、その血を七度振りかけなさい。祭司はその血を、会見の天幕の中にある、主の前の香りの高い香の祭壇の角に塗りなさい。その牡牛の血を全部、会見の天幕の入り口にある、全焼の生贄の祭壇の土台に注がなければならない。垂れ幕の前に血を七度振りかけるのは、罪を犯した人と神様との関係を確保するためでした。祈りの場所である香の祭壇の角に血を塗るのは、罪を犯した人の神様を礼拝する特権を回復するためでした。私たちが神様に受け入れられることと、私たちが神様を礼拝することとは、イエス・キリストの血にかかっています。新約聖書ヘブル人への手紙9章22節には、次のように書かれています。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。残りの血は全焼の生贄の祭壇の土台に注がれました。これは罪人の良心を満足させ、罪悪感を取り除きました。これが罪の確信に対する治療であり、理性と心とを満足させる唯一の療法でした。理解すべき大切なことは、キリストがあなたの罪を許してくださるとき、主はあなたも許してくださるということです。その罪については、それ以上に言うことは何もありません。主はその罪を海の底に沈められ、東が西から遠いように遠いところに移されます。主がその罪を取り去られたので、主はもうその罪を思い出されることはありません。本当に主が許してくださったのかどうかと心配する必要もありません。 主はあなたのすべての罪と咎とを取り去られたのです。8節から10節。その罪のための生贄の牡牛の脂肪全部をそれから取り除かなければならない。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を取り除かなければならない。これは和解の生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の生贄の祭壇の上で焼いて煙にしなさい。この部分の罪のための生贄の儀式は和解の生贄に準じます。罪は許されました。交わりは回復され、奉仕はもう一度回復されました。死亡は最善のものを代表しており、祭壇で焼き尽くされるために捧げられます。11節。ただしその牡牛の皮とその肉の全部、さらにその頭と足、それにその内臓と汚物、その牡牛の全部を宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼くこと。これは灰捨て場で焼かなければならない。この時点で罪のための生贄は他の捧げ物とは根本的に違います。牡牛の残りの部分は宿営の外に持ち出されて、そこで焼かれました。この動物は罪のための生贄です。ここには性別の考えやキリストのご人格を意味するものはありません。むしろこの生贄自体が罪を担われ、私たちのために罪となられたキリストなのです。このようなより深い意味がヘブル人への手紙の中に書かれています。ヘブル人への手紙13章10節から14節をお読みいたします。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は、罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスも、ご自分の血によって、民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。この御言葉をじっくりと受講しましょう。宗教は聖なる神様の心を満足させたり、条件を満たしたりすることはできません。十字架上でのキリストの死だけが私たちに罪の許しを与えることができるのです。私たち人間は生まれつきの罪人であり、天国にふさわしいものではありません。でも感謝すべきことに、神様は私たちをあまりにも愛しておられたので、イエス・キリストを私たちの罪とするために使わされたのです。キリストに向き直って、キリストを信頼する以外の方法で、あなたの罪の問題を解決しようとは思わないでください。主はあなたの心と魂の深いところにある必要に応えられます。私たちの罪を背負われたキリストの十字架の死だけが罪のための唯一の解決です。13節から14節。またイスラエルの全会衆が誤っていて、あることが集団の目から隠れ、主がするなと命じたすべてのうち一つでも行い、後で 咎を覚える場合、彼らが犯したその罪が明らかになったときに、集団は罪のための生贄として和解お牛を捧げ、会衆の天幕の前にそれを連れてきなさい。会衆全体のための生贄は、祭司の罪のための生贄と同じでした。和解お牛は、生贄にする動物の中で最も価値のあるものでした。大祭司は主の前に会衆全体を代表するものなので、要求は同じなのです。ここにはもう一つのレッスンがあると思います。それは神様の前には個人としての責任があるだけでなく、共同責任もあるということです。神様は民族を裁かれ、民族の罪に関わらなかった多くの人たちが一緒に裁かれるのです。紀元70年にエルサレムが滅ぼされた時、民族全体が捕囚にされました。ローマ帝国が崩壊した時、そのすべての人が共に滅びました。あなたも私も国家の一員として責任があるのですよと、マギー博士は述べています。あなたの責任は個人的な責任ではありますが、あなたが何かに加わったとき、あなたは共同責任のもとに置かれるのです。黙示録で、主がご自分のメッセージをアジアの7つの教会に書き送られたとき、そのメッセージは教会宛てであり、同時に一つ一つの教会の一人一人のメンバーに宛てられたものでした。レビ記4章15節。そこで会衆の長老たちは主の前でそのお牛の頭の上に手を置き、そのお牛を主の前でほふりなさい。長老たちは民族を代表しました。同じように黙示録の長老たちは教会を代表しました。ここでの儀式は祭司の生贄と全く同じです。22節から23節。上に立つ者が罪を犯し、その神主がするなと命じたすべてのうち一つでも誤って行い、後で咎を覚える場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は捧げ物として傷のない親木を連れてきて、今度は民間の支配者を指しています。支配者である人たちは、しばしば不正確に非難され、ゴシップが囁かれます。これは本物の罪状でなければなりません。彼の罪が知らされ、そしてその後に彼が生贄を携えてこなければなりません。ここでも支配者は責任ある立場にいます。彼の生贄は、祭司や会衆全体の生贄に比べれば、劣りますが、それでも一般の人が捧げなければならない生贄よりは価値があるものです。支配者は生贄として傷のない親木を持ってこなければなりませんでした。この生贄は大牛ほどに価値のあるものではありませんでした。支配者のための生贄の儀式と手順は、祭司や民のための生贄と同じです。ご覧のように、人の罪は、その人が一般の人であっても、支配者であっても、祭司であっても、同じなのです。その人が捧げなければならない動物の価値は、その人の責任の重さを示していますと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、誤って犯した罪、祭司の罪、会衆の罪、上に立つ者の罪というテーマで、レビ記4章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、レビ記4章27節から28節、6章24節から30節と、5章1節から10節、一般の人々の罪、罪のための生贄の定め、咎のための捧げ物、そして知らずに犯した特定の罪の行為 というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。